こんにちは、マキスです。今日は、また外国語学習、についての動画をアップしたいと思います。今日は30日間の中で2日目ですね。で、今日はですね、前回お話の話をちょっと、それを展開していってですね、さらにその話を、少し深掘っていきたいと思います。前回の動画、最後の方ですね、その中途半端にならないようにとか、まあ、外国語学習を、まあ、富士山の頂上に例えて話していたんですけれども、じゃあその頂上に、たどり着くには、どうすればいいか。途中で5合目だったりとか、3合目で、帰らないように、そこで、終わりになってしまわないように、どうすればいいかっていう内容、今日について話したいと思います。で、まあ、前回はですね、主に勉強する理由を、知ることが、何よりも大事ですと、っていう話をしましたけれども、まあ、それをより、いい理由とか、まあ、その理由を探るために、どうすればよいか、ということについて最初話したいと思います。僕はですね、最初日本語を勉強した理由を、話しますと、外国語を喋りたかった、ね、と、あと、僕はずっと田舎生まれ育ちだったので、まあ、海外に行きたかったという二つありましたですね。で、僕の近くの、行きたかった大学、カーリフ大学に日本語とビジネスという専攻がありましたので、まあ、それ最初の理由でしたですね。で、勉強していくにつれて、もちろん最初、ね、昨日話したみたいに、留年しちゃったりとか、まあ、あんまり成績が良くなかったとか、まあ、いわゆる中途半端だったんですね。で、日本に来ていろいろ辛い経験があったから、勉強できるようになったんですけれども、じゃあ今はどうですかね？今はもちろんある程度喋れますし、勉強し続ける理由は何ですかとか、なんで、まあ、日本にいて、なんでイギリスに帰らないとか、そういうことについて少し話したいなと思います。今は僕は、こういった、自分が身につけた、まあ、日本語能力ですね。あと、外国語学習の、経験を活かしてですね、よりここにいる、皆さんの人生へ貢献していきたいなと思いますし、まあ、自分の日本語が、より、はっきり、より、わかりやすいとか、より豊かな表現を使えるようになると、より人の心を動かすことができていて、この世の中へ貢献できると思います。また、日本には、多分日本人でも気づいていない、良さなどたくさんありますので、そういったものを輸出したり、あとはですね、海外の、考えだったりとか、まあ、自分もちろんイギリス生まれ育ちで英語が母国語なので、まあ、そういうことを活かして海外のものを持っていくだったりとか、まあ、そういった意味で、日本の未来、そして世の中の、世界の人類の未来へ貢献していきたいと思うから、こういった外国語を勉強したいなと思います。まあ、こういった日本語で活かして、生活していきたいなと思っています。なので、この理由をはっきり、そして探ることはやっぱり、ものすごく大事だと思います。そういった強い理由があると、勉強しますし、これがはっきりしてないとなかなか勉強は続けないですね。僕の周りには、友達、英語を勉強したいとか、英語を勉強している友達を、たくさんいますけれども、本当に勉強したい人は勉強して上手になっていくんですけれども、ずっと何とか話したいという人もいくつか、いるんですけれども、まあ、何人かいるんですけれども、まあ、その人たちの勉強したい理由がはっきりしてないから、あんまり、毎日、勉強が進んでいないような気がします。なので、一番大事なのが、その自分のためなのか、その理由は本当に自分のためになるのか、勉強、日々の勉強が楽しいのか、この理由が本当に自分にとって大事なのか、他の夢と繋がってるか、理想の自分に繋がってるか、なぜやるか、自分が納得できてるか、それがあると、結構、まあ、なんで勉強するか結構わかりやすいです。僕の先の例はね、まあ、ちょっとね、そういうことあってまってると思いますので、いいと思います。で、楽しいに対してはですね、ちょっと楽しいについて話すんですけれども、外国語の、なんかね、文法とかがつまらないとかっていうこともたくさんあるんですけれども、なんか勉強が辛いとか、全然ね、方法を変えてしまえば楽しいと思いますし、歌が好きな人であれば、歌を通じて勉強すればいいと思いますし、 小説を読むのが好きな人であれば、小説について勉強してもいいと思いますし、ビジネス文章、とか、ビジネス興味ある人とか、あと何ですかね、サッカーに興味ある人は、ほぼサッカーを通じて英語勉強してもいいですし、話すのが好きな人とか、動画作るのが好きな人とか、まあ、別に自分の性格と合わせると思いますね。まあ、別の動画これについて話したいと思うんですけれども、まあ、楽しくなければダメだと思いますね。はい。楽しく勉強していきましょう。これが一つですね。その理由を探ることが非常に大事です。で、もう一つは、快楽と苦痛の方法を活かすことです。これも昨日少し話しましたけれども、勉強したらどんな素晴らしいことを待ってるのかを毎日意識することが大事です。できればどっかで張ったってるとかね、自分の目標だったりとか、自分の、なんて言えばいいですかね、自分の目標とか、自分その理想な姿をどっかで書き出して、絵にして毎日見るといいですね。意識することです。僕の、一つの例言いますと、僕実は運転免許を日本で取っていて、で、2017年だったんですけれども、自分が取ったのが、で、2017年の目標は、まあ、英語になるんですけれども、Driving Home for Christmas っていう、だったんですね。まあ、つまりヒースロー空港から自分の、地元、お母さんが住んでいる町、に車で運転していく。これが、まあ、Driving Home for Christmas というのはね、実はクリスマスの、有名な曲の一つなんですけれども、僕はそうしたかったんですね。まあ、自由な自分で言いたいですし、ね、いつもお母さん、家族がいろんなところに住んでるので、なんか、いつもお願いするのがめんどくさいですし、自分で運転したいと思ったんですね。で、ある日、友達が家にやってきて、10月くらいだったんですね。これ何？って言われたんですね。その Driving Home for Christmas。ああ、実は、運転免許取りたかったんですとかと言って、で、それが非常に辛かったですね。そっから、なんとか、そこでね、申し込んでいて、教習所ですね。で、なんとか、免許取れたんですけど、本当にギリギリのタイミングで取れたんですけれども、やっぱりそういうことね、ね、書くといいと思います。そういう姿ですね。例えば、英語とか勉強したいのであれば、自分は、例えば、海外の会社で働きたいとか、自分がいつか海外で起業したいとか、まあ、何でもいいんですね。海外で、アメリカとかで、カリフォルニア州で、自分の、友達をたくさん作りたいとか、まあ、何でもいいんですけれども、そういうちょっと想像しやすい、目標がいいのではないかと思います。で、あともう一つはですね、勉強しないと、どんな辛いことが待っているのかを意識することがやっぱり非常に大事ですね。僕の場合ですと、大学に行ったので、まあ、たくさんのお金を払って、大学に行って、で、勉強しないと退学になるとか、あとその運転免許とかですね、非常に恥ずかしかったんですね。先の例を使いますと。ね、やってないとか、イギリス行ったら、みんな家族に会えないとか、まあ、いろんなこともあったので、それがないとやっぱり非常に辛いなと思って、やっぱりやらなきゃと思っていたので、両方意識することがやっぱり大事です。今の自分ですとですね、いろんな夢とかいろんなやりますとかって言ってるんですけど、まあ、今はね、すごく、こういう動画とかを通じて動き出してるんですけれども、ずっと動いてなくてですね、ずっとこういうことあんまりやってなくてですね、いろんなことがあったので、やっぱりその勉強しないと辛いっていうことを意識してます。僕は実は毎日日記を、書いていまして、日本語でですね。で、僕が一番辛いと思うのが自分が70歳とか80歳も時間がなくなった時に、それを読み返すんですね。若い時にこんだけ夢あったのにとか。で、多分泣きながら、なんで俺がやらなかったんだって一番辛いとかですね。で、人が実は亡くなる前は一番、後悔することは、自分らしく生きるための勇気が足りなかったことですね。なので、これも、意識していて、もうとにかくやるっていうことを、決めてこういう動画やってます。はい。あとは、期限が大事ですね。社会人になると、その期限っていうのがなくなるんじゃないですか。僕何回も、僕の1年生の時とかの例を使ってるんですけれども、やっぱり大学の一番いいところは、もしかしてその期限、まあ、いろいろ期限とかは設けてくるんですね。いろいろ、毎年レベルを上がっていく、いきますし、まあ、1年生の時よりね、もちろん日本語の試験とか、どんどん難しくなっていきますし、まあ、英語学科とかに行っても誰でもそうと思いますね。大学とかそういうものを用意してくるんですけれども、社会 ではね、そういうの全くなくていて、まあ企業で働いてそういう英語プログラムとか用意しても、まあそんな厳しいものとかではないので、やっぱり期限を設けることがやっぱ非常に大事ですね。で、それとちょっと関係あるのが、まあ、明確な目標を持つことですね。だから明確な目標を持って期限を設定するのがやっぱり大事です。で、この時に役に立つのが、やっぱ試験ですね。まあ僕がおすすめする試験は、IELTS と TOEFL とかですね。例えば英語であればですね。別の外国語であれば何でもいいんですけれども、ただ、その、話す書く部分もあるといいですね。日本語だったらなかなかこういう試験がないから、まあなんかあるように聞いたんですけれども、JLPT とかでね、日本語能力試験にはそういう話すとか書くがないので、そこがちょっとね、あれなんですけれども、まあそういった期限を設定するのが大事です。ただ、これは自分との約束になってしまうので、これはすごい破りやすいんじゃないですか。まあ、一番破っちゃいけないんですけど、まあ、人が破ってしまうので、この時に僕が非常におすすめなのが、僕が、戦術 してたと同じように、周りに宣言することが大事です。だと思いますね。大事だと思います。周りへ宣言することによって、もうその、社会人でありながら、その、外からのプレッシャーを自分へかけることができます。僕がしたのが、例えば SNS を使って報告してますし、僕ずっと肉トレとか、したかったんですけども、唯一ちゃんとやっていた時は、自分の体の写真を、上半身をですね、そのまま Facebook に投稿して、僕6週間このプログラムやり抜くって言って、やったんですね。やっぱそれだとやります。途中で本当にやみそうになってて、で、結局やり抜いた理由は、そういうふうに、Facebook で投稿したからやったんです。なので、外国語学習においても、例えば、6ヶ月間後、僕は、例えば、まあ、中国語なんかわからないんですけれども、まあ、韓国語の試験をこれを受かります、みたいな、そういうふうに、投稿してやっていくのはいいです。ただ、それよりいいのが、勉強仲間、勉強のサークルを作ることですね。これがもう非常にいいです。僕、大学でですね、最後やっていた試験、ビジネスの方だったんですけれども、それでその勉強、友達とですね、勉強のチームみたいなのを作っていて、じゃあ、マックスはここまで勉強してまとめてくださいとか、マックス、例えばもう一人はここをまとめていて、発表してくださいみたいなのをやっていて、まあ非常に効率が良くて、結果としてもうその勉強がすごい楽だったし、みんなの成績がもう、良かったので、いや、これがもう何よりも大事だと思います。特に外国語において。別の動画でこれについて話したいなと思うんですけれども、これができたらやっぱりいいですね。例えば3人とかでね。で、僕はこれを絶対達成しますとか、で、もう一人は絶対僕はこれ達成しますとか、私は絶対これ達成しますとかって決めて勉強していて、週1回会ったりして、これを辛いとか、それやっていくと、もちろんその仲間と一緒に勉強するとより勉強しやすいとか、まあ、なかなかそういう友達をね、作るのが大変かもしれないんですけれども、これがもうめちゃくちゃ効きます。なので、外国語を勉強するのであれば、SNS に投稿して、私はこれやるって、投稿するのもめちゃくちゃ大事ですし、めちゃくちゃいいと思います。もう SNS を、活動、SNS をうまく、携帯が鳴ってるので、ちょっと気が抜いてしまったんですけども、こういうふうにですね、活かすとめちゃくちゃいいです。勉強仲間、勉強サークル、あと、周りの宣言、非常におすすめです。で、あとはですね、もう一つ、もう二つぐらい言いたいんですけれども、やっぱ今、ここへのこだわりが、やっぱり大事です。僕が、非常に大好きな本、目の前にあったので、ここちょっと取っておきますけれども、今日の生徒とほぼ同じ色っていうのが、いいんですけれども、この本ですね、僕マジ大好きです。で、最近友達と、友達とって言ってもあれなんですけど、友達と目標を決めて、毎日5キロ走ると決めて、この時はですね、このオーディオブック聞いてたんですけれども、その時はですね、今ここですね、今ここへ、強烈なスポットライト、すみません、嫌われる勇気ですね。オーディオ版にしたいなと思うんで、これ嫌われる勇気って本なんですけれども、このオーディオブックを聞きながら走ってたんですね。で、その時に出てきたのが、今、ここへの、強烈なスポットライトを与えようというところで、今を生きること、今を真剣に生きないことが人生の最大の嘘だっていうことを書いてあったんですね。まさにそうだと思います。 で、その目標とか、実は私、流暢に滑りたい。流暢に滑りたいって誰でも思うと思います。ただ、その、めちゃくちゃ遠いんですね。多分、英語であれば、少なくとも数年間かかると思います。めちゃくちゃ勉強して、すごい外国語学習を早くし、習得能力持ってる人だとしても、1日8時間とか、まあ1年とかですかね。もしかして。わからないですが、めちゃくちゃ天才だったらもっと早いかもしれないんですけれども、まあ数年かかりますよ。で、その中で、上達してないな、辛いな、とか、友達と話してて恥ずかしいことを言ってしまったとか、僕でもこの動画の内容からみんな、見てわかると思うんですけども、僕の日本語全然完璧じゃないですし、恥ずかしい思い今でもたくさんしますよ。でも、その中でやっぱり今日、今何ができるかを、意識することが本当に何よりも大事です。これが一番かなと思います。今僕がこの動画やってるにはもうたくさんの夢とかがありますよ。僕いろんな会社作りたいみたいな、まあこれで生きていきたいみたいな、もう夢ばっかりなんですけれども、それ見ていて今何ができるか、もちろんそれ意識する方向があるのが大事なんですよ。もちろんその方向どこに向かってるか、その目標とかがやっぱり大事なんですけれども、その中で今日、今、それに向けて何をできるのかを意識することが大事です。で、もしかしてこれが、ね、で、毎日コツコツそれを積み上げると、やっぱりたどり着くんですね。それを今日の一歩、まあ、富士山っていう例えはめちゃくちゃ好きなので、富士山の頂上行きたいんだらすぐ行けないんじゃないですか。でも今できることは一歩、一歩、一歩歩いていくんですね。登っていくんですよ。毎日より一歩を登るにはどうす、1メートル登るにはどうすればいいかって考えてやることが何より大事だと思います。で、それをやっていながらもしかして僕が6ヶ月間後すごい高い目標を設定したにもかかわらず、たどり着かなさそうな時は多分絶対あると思います。その時は目標を僕は変えない方がいいと思います。なぜかっていうと、もしそのすごい失敗した時の辛さが、より自分の、情熱を燃やしてくれることになりますので、僕の、昨日話していた、ゼミでの発表のおかげで、もう本当にもう跳ね返したんですね。多分落ちるほど、高く飛び返するので、それが大事だと思います。その失敗も辛さも。だから目標変えなくていいですし、ただ、計画とかね、修正していいと思います。今集中して何ができるかを考えて、それをとにかくやることが、何よりも大事です。今日何かやる。今集中して何ができるか。目標設定するのはものすごく大事なんだけど、今何ができるかを考えることが何より大事だと僕は思います。で、最後ですね。やっぱすぐ行動することですね。まあ、さっきの今に集中しようっていうことも、大事なんですけれども、やっぱ考えすぎないでやってみることです。こういった動画とかもそうです。実は多分いろいろ勉強していろんなもっともっといい内容にしていきたいと僕はよく思いますよ。ただある程度何を話したいか。今いくつかの、まあ、箇条書きとかで書いててこれを話したいみたいな書き出したので、今チラッと多分皆さんわかるのでもチラッと見て話してるんです。ですけれども、まあ、それがある程度決めてやっぱりやるしかないです。速攻です。すぐやることです。やっぱやることによって、やっぱ意識することも大事ですし、なんか意識する、分かってくることもたくさんありますので、皆さん本当に中途半端でないでほしいと言ったんですけれども、とにかくやることが大事です。本屋さんとかで行くと、英語の方法はこう、これが間違ってるとか、その考えなくていいです。自分がいいなと思う本を選んで、その方法をやってみる、や、ちゃんとやってみて、毎日少しずつやってみて、やっぱりちょっと違うってなるかもしれないです。あ、この方法は自分に合ってないのかなと思って、でも、必死にやってきました。だから別の本を選ぶべきです、その時に。なので、考えすぎないことも大事です。もういろんな情報があるんですけれども、とりあえず、なんか選んで、まあ僕の動画とか見て、僕の、おすすめする方法をたくさん話していくので、まあそれをもとに勉強してもいいですし、他の人の YouTube、TikTok とか見てもいいんですけれども、ただ何かを、考えすぎないで、やっていくといいと思います。例えば富士山とかの例を言いますと、山梨県から行けるんじゃないですか。静岡からも行けるんじゃないですか。多分外国語学習の場合は多分、その二つの道とかだけじゃなくて、もう富士山もたくさんあるかもしれないんですけど、その詳しくなくて。もう1000本ぐらいあると思います、道は。何でもいいです。とりあえず、動けばいいんです。前へ進めばいいんです。あと途中で修正していいので、考えすぎないで、楽しく真剣に やっていきましょう。楽しく真剣っていう、それがいいと思います。少し長めの動画に、なったんですけれども、少しだけ皆さんのためにやったら、慣れたらいいなと思います。10年間日本語を勉強して、たまにごちごちになってしまうこのマックスでございます。少しでも、役に立ったらなと思います。はい。では、また明日アップしますので、ぜひ見てみてください。では。